メッセージを祈って始めたいと思います。
I'll pray before we start.
祈りましょう。イエス様、どうぞ今日私たちにあなたが語ってください。
Jesus, please speak to each one of us today.
あなたは死んだ神様じゃなくて生きている神様です。
You're not a dead God, but you're a living God.
私たちに今日語ることができます。
And you can speak to us this time.
どうぞ私たちが今日聞く必要があることをあなたが語ってください。
Please speak to us what we need to hear.
そしてどうぞ私たちの人生があなたにより喜ばれるようなものになります。
And then may our lives be pleasing to you.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. はい。ここの中で私はどちらかというと小学校でスポーツができる方だったっていう人手を挙げてください。
So have you guys, were you guys a really athletic person when you guys were young?
やっぱりできる人おんねんな。そういう人でね、男性もそうや、男性の中に何人かおるけどね、僕はどちらかというとスポーツがめっちゃできる方じゃなかったんです。ちょっとはできたけど。
So I was not athletic at all when I was young.
そしてね、小学生で男の子でスポーツがめちゃくちゃできないっていう、あんまりこうトップクラスでできへんっていうのはちょっと辛い人生歩むことになるよね。
And if you're not good at sports, you have a hard time when you're young.
特にあなたの背が低かったり、体が小さかったりするんだったら。
Like if you're short, if you're small, you know, it's a little bit hard for you to get along with people.
僕もあんまり体が大きくなかったんです。
I was a small person.
そして僕の学年にはたくさんの体の大きな子たちがいました。
And there were a lot of big people in my class.
そして彼らは野球が得意だし、サッカーが得意だったんです。
They were good at soccer.They were good at baseball.
でこう嫌な思い出があるわけよやっぱり。
So I mean it's kind of difficult for me to be in that place.
例えばさ休み時間ってあるやんブレイクがあるやん。
So there's like a recess.
でその時に野球とかサッカーするわけ。
And then we play baseball or soccer.
で僕らの時代一番流行ってたのはドッジボールっつうのが流行ってたわけ。
And what was most popular in my days was dodgeball.
韓国どう？韓国どうやった？やっぱり。だからやんねん。ほんで大体
アメリカですけど。
あそうか。あとアメリカ育ちや。アメリカどう？
まあまあ、はい。
ドッジボールやった、はい、バスケットボールやったよ。
バスケもやりました。
やったよ。はい、そうか。
プレイバスケットボール
です。そうよ。で、これ、日本もそうかもしれないし、アメリカもそうかもしれへんけれども、どうやってその休み時間にチームが決まっていったか覚えてる？
Do you know how the teams get formed during the recess time?
なぜかわからないけど、体の大きい運動神経がいいアスレティックな子たちがじゃんけんをし始めて、ドラフトをし出すねんね。
そう。
チーム、自分たちのチームを決め出すねんね。
そう。I have no idea why they do this, but the best players, the biggest guys in the team, they do rock, paper, scissors, and they start drafting people.
そう。で、体の大きな子たちがそうじゃんけんをして、まあ野球やNFL のドラフトと一緒で、自分と同じぐらいサッカーや野球が上手な子たちを一人一人選んでいくわけよ。
So what do? They actually start picking the best people, best athletic people.
つまり自分のチームに役立つ子たちを選んでいくわけ、ね。
So they pick people that will be most helpful for their team.
だからで最初こういうふうにね、じゃんけんポーンって出た、俺こいつ、俺あいつっていうふうに取っていくわけです。
And then they do rock paper scissors and start picking the best players first.
私最初じゃんけんし始めた時は、その体の大きな子たちは自分のチームに役立つ子たちをドラフトして集めれるので、じゃんけんにもめっちゃ一生懸命やんねんね。
So they're really these top players. They're really like serious about this rock paper scissors because they can draft the best people.
でもどんどんそのすごく上手な子たちがいなくなって、例えば僕みたいな子しか残ってないとすると、彼らがじゃんけんするそのエンスージアズムというかその熱心さっていうのがちょっとボルテージが下がっていくわけや。
So the more they go and then more people like me just remain, they're not very serious about rock paper scissors.
だってあんまり貢献できへん子たちを一生懸命取る必要もないや。あと誰のこと言うの？フミとケンジとそれと誰だ？ヒロシと、そんだけやるか。じゃんけんぽん誰でもいいねんけどじゃあ俺フミみたいな。
So those few people who are left like myself and some other friends, they're very unenthusiastic to take us in. Like, oh, it's just Fumi.
そう、僕はなかなかそれでピックアップされなかったんです。
So I was one of those kids.
だから僕ずっと思っていました。今日はあの子よりも早く選ばれたいっていうふうに思ってます。
And I hope in myself, I want to get picked.Before that guy, at least.
So, でもいつも最後の方に選ばれた。
But I was always the last.
でいつも言うてたのはもう何残ってんのまあ誰でもいいねんけどなみたいな形で最後決められていってね。
And then the last few people, they don't really care who goes where, so they're just kind of put in the team.
でも皆さんに覚えておいてほしいことがあるんです。
But I want you to remember something in this.
聖書には書いてあります。あなたたちは神に選ばれた存在です。
Bible says that God has chosen you.
そして神様に選ばれたということは神様は あの体の大きい子たちがチームを作るようにドラフト会議をして一人一人選んでるのと違うということです。
And God doesn't pick people by drafting the best people first.
あなたは神に選ばれた存在です。出てきますか？
You've been chosen. We've been chosen by God.
イエス様は弟子たちにこういうふうに言いました。
And Jesus said to the disciples,
あなたが私を選んだんじゃないですよ。私があなたを選んだんです。
I did not choose you. You did not choose me, but I chose you.
そしてそれは運動場でプレイグラウンドでドラフト会議をするような選び方と違います。
And this is different from the top athletic person picking the best people first.
また私があなたを選んだのは、自分の強いチームを作るためと違いました。
And it's not because of the strength of that person.
私があなたを選びました。
But I chose you.
それはチームメンバーとしてではないです。
It's not as a team member.
神の子供となるためにあなたを選んだんです。
He chose us to become his child.
エペソ人への手紙の聖書の中のエペソ人への手紙というところにこういうふうに書いてあります。
Ephesians, book of Ephesians, the Bible talks about this.
読んでみましょう。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼イエス様にあって選び見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身胸と御心のままに、つまりそうしたいという気持ちから私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ決めておられたんです。選んでおられたんです。
Ephesians 1:4-5, For he has chosen us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will.
私たちは神様に選ばれたと書いてあるんですね。
We're chosen by God.
私たちはただ神を知らない反抗的な人やったのに。
We were rebellious towards God.
罪人だったのに。
We were sinners.
でも神様は僕たちはそういうふうには見なかったんです。
But that's not how God looked at us.
私たちは子供にしようと思ってくださった。
But he really valued us.
そして神様がしたこと、それはご自身が人となって私たちのところに降りてこられたんです。
And how he showed that was he became a person himself.
この地上に来られて。
And he came down to the earth.
そしてご自身の血を持って十字架にかかられて自分の血を流すことによって私たちの贖い、私たちの買い戻しを可能にしてくださったんです。
And he redeemed us with his own body and by shedding his own blood.
私たちは贖われて罪人ではなく神の子供とされたのです。
And we've been redeemed and became his children.
それは私たちがポテンシャルが高かったからは違うで。
It's not because we have a lot of potentials.
私たちが良いクリスチャンに他の人と比べて良いクリスチャンになれそうやからと違います。
It's not because we show the signs of being a good Christian.
そうじゃなくてここに書いてあるのは愛を持ってあらかじめ、選んでくださった。僕たちのことを神様が愛してたからというんです。
But the Bible says that He loved us as in love He predestined us. That means He loved us for no reason.
つまりあなたが神を知りイエス様の救いを受け取ってるのはあなたが賢かったからではなくてあなたが選ばれたからなんです。
The reason why we're redeemed is not because we deserved it, but because He loved us.
もしここに教会初めて私っていう人がもしいたとしたら、
If you're here for the first time,
覚えておいてください。あなたがここにいるのは偶然じゃないんです。
Please remember that you're not here by a coincidence.
そうではなくて神様があなたを選びあなたにここにいてほしいと思われたからあなたがここに来たんです。
But it's because God wanted you to be here at this place.
そして神様はあなたのことを愛しています。
And God loves you.
そしてあなたのことを選ばれたからここにいるんです。
And because God has chosen you, you are here.
僕は大学に入った時に加藤君という人に出会いました。
When I entered college, I met a guy named Kato.
僕は友達があんまり多くなかったんだけど。
I mean, I didn't have many friends at the time.
彼は自分のバンドにギタープレイヤーが必要だったんです。
But he needed a guitar player in his band.
だから彼は僕を彼のバンドに入れてくれたんだけど。
So he actually chose me to be in his band.
でも一番の理由は彼が僕をバンドに入れてくれたのは僕がいいギタープレイヤーだからではないんです。
But he didn't choose me because I was a good guitar player at the time.
なのに彼は僕をわざわざ選んでくれたんです。
But he actually chose me intentionally.
友達になってくれたんです。
And he became my friend.
友達に選んでくれたんです。
And he chose me as his friend.
だから僕はどう思ったかって言ったら、彼が僕を友達として選んでくれたから、僕も彼の友達になりたい、それに応えたい、レスポンドしたいと思ったんです。
Because he chose me as his friend, I actually wanted to respond in becoming, wanting to become his friend.
だから彼を大事にしようと思いました。
And I wanted to value him as my friend.
できるだけバンドの練習には遅刻しないでおこう。
And I wanted to be on time for practices.
もし彼がギターソロを考えてこいって言われたら、僕はベストギターソロを考えて練習に行きました。
And I wanted to be the best guitar player in that band.
で 同じ時期に僕は神戸の教会に通い始めたんです。
Around the same time, I went to a church called Kobe Bible Fellowship.
そこで神戸の教会の牧師先生、ロブ先生も教会の人たちもみんな僕を家族の一員として受け入れてくれました。
And pastor named Rom, he actually accepted me as one of his family members.
They didn't have to. ほんまに彼らはそうする必要がなかったの。
He really didn't have to do that for me.
だけれどもその人たちは僕を家族に選んでくれたんです。
But he chose me as to become one, like one of his family members.
だから僕は同じように家族の一員にしてもらったんだから選んでもらったんだからそれに応えたいと思うようになりました。
And because I was chosen to become his family member, I wanted to respond like I was his family member.
普通はね、人間関係の中で友達関係の中で選ばれたんだったらその選びにふさわしい行動をしたいというのは普通の気持ちです。
So it's normal when you receive that kind of acceptance and love, you want to respond naturally with those with that love.
私たちは神様に選ばれた存在であることをもう一度覚え出しましょう。
Remember that you are chosen.
そして選ばれたんだったら選ばれたことに応えたいと思うのは普通やねんね。
And when we are chosen, we naturally respond to that choice, that being chosen.
自分が選ばれたことが分かれば分かるほどそれに対して応えたいと思うわけです。
And more you understand that choice by God, you want to continue to respond.
そしてまた聖書にはこのように書いてあります。
And this is what the Bible says.
4章の1節見てください。はい、さてこれはパウロという人が書いたんですけれども
This is what Apostle Paul wrote.
彼はクリスチャンでクリスチャンキリスト教のリーダーでそして彼は信仰のためにイエス様を信じているので逮捕されて牢屋に入れられてたんです
He was actually put in prison for being a Christian at the time.、
うん、彼はこういうふうに書きましたさて主の囚人である私パウロはつまり私は自分のイエスキリストに対する信仰のために牢屋に入れられているんですけれども私はあなた方に勧めたいことがありますあなた方に勧めます召されたつまり選ばれたあなたたちはその召しもしくは選びに対してふさわしく歩みなさいと書いてます。
And he says, as a prisoner for the Lord, that I urge you to live a life worthy of the calling you have received.、
うん、召しにふさわしく、つまりせっかく選んでもらったんだと、もしあなたが信じるんだったら、選んでくださった神様の喜びになりたいと思って生活した方がええよと勧めてるわけです。
So what he's saying is that when, if you know you're chosen by God, live like you are chosen.、
うんあなたは神様の喜びになろうという応答の中でレスポンスとしてあなたは人生を歩んでいますか？
Are you walking in a manner that you are being wanting to be pleasing to God?
あなたの人生は神の喜びを表現していますか？
Are you expressing that love to God each day?
あなたがもし神様に選ばれていることを感動を持って受け取っているんだったら
If you're touched by the fact that he chose you、
うんあなたは選ばれたことに対するレスポンスとしてあなたの人生を用いてください。応答として。
Please use your life as a life worthy of being called by God.
うん。でもみんなここでこういうふうに言うわけです。
But this is what you might say.
でもね。
But.
でもね。But. ふみ先生、私ね、人生大変なんです。
But my life is so difficult.
いや、私嬉しいよ。そのイエス様のことを知ってイエス様の父親で私が神のことをされたそれ嬉しいよ。
I'm happy that I'm chosen as
a child. そして私が死んだら天国に行けるって私も教えてもらったからそれ嬉しいねんで。
But I'm happy that I'm going on my way to heaven.
でもそれでいいねもう私それでって。
But I'm just okay with that.
うん、でもこの死ぬまでの人生どうせ私の人生これずっと変われへんし。
I mean my life will not change.
うん、私も自分を変えようとして努力してんねんけど変われへんし。
And I try to change myself, but I didn't change.
いや、それは召されたこと、呼ばれたことに応えていきたいって、それはちょっとは思うけど。
I want to respond with faith what you, the fact that you have chosen me.
でももう自分の人生でも精一杯でしんどいんです。
I'm full of myself. I can't do anything more.
私は神の選び、神の召しに応えて、それにふさわしく生きるってもう無理なんです。
I can't live a life worthy of that.That calling.
もしそう思ってるんだったら、
If you're thinking like this,
ぜひ皆さんに覚えておいてほしいことがあります。
I want you to remember this.
人生を変えるのはあなたじゃないんです。
You're not the one changing your own
life. 人生をあなたの人生を変えるのは神様ご自身なんです。
God changes your life.
神様が生きておられてあなたのことを愛してるんです。
God loves you and has chosen you.
そしてあなたの人生を神に喜ばれるように なるものとして変えていくそのプロセスも神様がジェネレートしてくださってそして歩ませてくださるんです。
And God is the one who is changing you to become pleasing to Him.
で、先々週か僕がどういう話したかちょっと覚えてますか？
Do you remember what I spoke to you guys about two weeks ago?
とても単純でした。これです。
It was very simple.
信じる者に働く偉大な神の力があるんだというんです。
There is an incomparable great power for us who believe.
信じる者に力く偉大な神の力があって私たちが信じるときにそれが私たちの人生に流れるんだという。
So when we start to believe that he has power in us, we are able to express that power.
でももしあなたがこの現実を無視してでもね私無理なんですでもね無理なんですわかるよでもねででもねずになっとったとしたら。
And if you keep saying but I you know if that's what you're doing
もしそれをしてたらあなたは信じる者に働く偉大な神の力をミスミスもウェイストして無駄にしてることになるわけです。
You'll never be able to experience the power that's working in you.
うん。皆さんは神の子供とされたんですよ。
Because you're God's children.
そして良い神様は良いお父さんだからこれを受け取って皆さんに受け取ってほしいと思われてるんです。
And because God is an awesome and loving God, He wants you to have this power within you.
たとえどれほど人生が難しくても、
No matter how difficult your life is.
たとえどんだけ邪魔が入ったとしても、
No matter what kind of distractions you're getting.
今日読むストーリーはあるパパさんのお話です。
Today's story that we're about to read is about a story of a father.
彼はとても大変な人生の瞬間を経験していました。
His father had a very difficult situation in his life.
それを修正しようと思ってイエス様に頼みに行ったんだけど。
He wanted to go to Jesus for his success.
だけれども彼の信仰、イエス様に対する信仰を砕こうとする事件がいっぱい起こったんです。
But there were so many incidents where all those hope were broken.
だけれども彼がでもねって言いたいその不信仰を持つ瞬間も彼はそれを脇に置きイエス様を信じることを選んだ素晴らしいパパさんの話。
And actually, this is a father who didn't give up believing in Jesus, but persistently persevered through his faith.
彼の名前はジャイロスと言います。ヤイロという人です。
It's a man named Jairus.
読んでみましょう。マルコによる福音書の5章です。
Let's read Mark 5.
Okay. イエス様が船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。もうめっちゃ人気あったよな。大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。すると、街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってイエス様にこういうふうに言ったんです。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。
When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. And so Jesus went with him.
このヤイロというお父さんには小さな娘さん、小学生ぐらいの娘さんがいて。
So Jairus had a very young daughter.
そして彼女病気で死にかけだったんです。
And then she was about to die because of a disease.
今ここに座っている皆さんの中で人生の大事なものが崩れ去ろうとしていたり死にかけている人がいますか？
Any of you guys experiencing this kind of brokenness in your life?
もしかしたらそれはあなたの結婚かもしれない。
It might be your marriage.
もしかしたらそれはあなたのビジネスかもしれない。
It might be your business.
もしくは自分の持っている人間関係、お友達との関係、上司との関係かもしれない。
It might be your relationship.
あなたの経済が今崩れ去ろうとしているかもしれない。死のうとしているかもしれない。
Or maybe your finance.
もしかしたらあなたが病気であることが分かってあなたの健康っていうものがガタガタガタと崩れていってるかもしれない。
Or possibly your physical being.
もしくはもうすでに死んでしまっているものがあるかもしれません。
Maybe some things in your life are being broken.
そしてイエス様にできればあれをもう一度蘇らせてください。もう一度私にフレッシュスタートをください。新しい希望をくださいと願っている人がここにいるかもしれません。
And maybe you're asking God to refresh your life.
もしそうだとしたらヤイロさんがどういうふうな対応をしたのかぜひ聞いてください。
If you are in that season of your life, please listen carefully.
皆さんに良い知らせがあります。
There's a good news.
私たちの神様は生きておられて、今もあなたの人生に働くことができるんです。
Our God is alive and He can work in any situation.
そしてあなたの人生を今この瞬間に祝福し、導くことができるんです。
And He can bless your life and lead your life.
覚えておいてほしいのはあなたは選ばれて神の子供とされたんです。
What only thing you need to remember is that you are chosen and that you are a child of God.
そしてイエス様は今日あなたをイエス様の弟子となるように招いておられるんです。
And He's leading you, wanting you to become His disciple.
そして考えてください。このヤイロさんっていうのはどういう状況でイエス様のところに行ったか。
And why did Jairus go to Jesus?
イエス様めちゃくちゃ有名人だったんです、この時に。
Jesus was already famous.
だからですね、E メール出してアポイント取って一対一で会いに行ったと違うんです。
I mean, it's not just sending an email to set up an appointment and meeting on the point.
大群衆がいたのにもかかわらず。
There was a lot of people.
ヤイロさんは娘のためにちょっとすみません、ちょっとすみません、開けてください、開けてください、言って大群衆をかき上げてイエス様のところに行ったんです。
And he took his daughter and just went through these crowds.
で、大体芸能人とか人気者って一人の人がそういうふうに来た時に相手せえへんやん、普通。大体大群衆を芸能人は相手にするんです。
I mean, if you're a famous person and you're in a big crowd, you can't really pay attention to one individual.
うん。でも、イエス様は一人のヤイロという人に目を留めて耳を傾け話を聞いたんです。
But Jesus actually started to pay attention to that one person.
イエス様は大群衆を選ばずにヤイロを選んだんです。
He didn't choose a big crowd, but he chose that one individual.
よく考えてくださいね。あなたも僕も僕たちより優れた人がこの日本っていう国にいっぱいいるのにもかかわらず、イエス様は僕たちに最初に目を留め、そして選んでくださったんですよ。
Think about it. There's so many greater people than us in the world, but why would He choose you and I to be in this place?
もう why は分かれへん。そんなどうして私たちを選んだのか、もう神様がさっき愛を持って選んでたんです。神様が僕らを愛してくれてたから、それしか答えがないんです。
I don't know why He chose us. I mean, only reason I can think of is that He loves us. That's the only reason.
神様がもし僕たちを選んでくれたんだったら、
If God chose us,
もし神様があなたを選んだんだったら、
If God chose you,
じゃあそれに答えようよ。
Let's respond to that love.
そしてその召しに、その選びにふさわしい、worthy な生活をしましょうよ。
Let's live a life worthy of that calling.
じゃあどういうふうにしてレスポンドして応答したらいいんですか。
How can we respond rightly to God?
これをヤイロとイエス様から学びたいと思います。
This is something we want to learn from
Jairus. さあ、ヤイロさんは娘が死にかけていてイエス様に何とかたどり着いてお願いします。うちに来てくださいと頼んだんです。
Jairus was begging Jesus, please come with me. My daughter is dying.
普通はSP の人とかこうなガードマンの人が出てきて、ボディーガードの人が出てきて、ちょっとごめんなさい、忙しいですからって言うやんか、普通は。
I mean, when you approach a famous person like that, there will be a bodyguard trying to block you off.
だけどイエス様はヤイロを選んで聞いたんです。よっしゃ、ほんで君のとこ行こうや。
But Jesus said, no, don't let him be, and I will listen to you.
やったとヤイロさん思ったと思うんです。
And Jairus was like, yes.
ほんで24節見てみましょう。次どうなったの？
So、let's read the next part.
そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。嬉しいね、これね。選んでもらった。出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、もうついてこんでいるのにも、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。押し迫った。ところで、ところでいらんやんか、ね、いろんなことあったものは困んねんけど、ところでになってるわけです。
So Jesus went with him, meaning he chose him. A large crowd followed and pressed around him, and, that's the key word.
これ、and いら今急いでるんやんか。
He's hurrying right now.
ほんでこのところでっていう事件いらんねん。
I mean, you don't need that because they're hurrying.
つまり彼らもう本当に娘を連れて救急車に乗ってんのと一緒なんです。
I mean, this is an emergency situation, so you gotta just keep going.
救急車乗ってんのに救急車の運転手の人がお腹痛い、ちょっとコンビニあるからローソンでトイレ行くわって止まってもらったら困るやんか。
So if you're in an ambulance, driving an ambulance, having an emergency situation, you're not gonna stop by Lawson and get some food because you're hungry.
だけどヤイロさんのお家に向かってる時に事件なんです。
This is an emergency situation.
何か知らんけどイエス様が歩いてたらこういうふうに言ったんです。あれ いや、誰か俺触った、誰か俺を触った、誰か私を触りましたかってイエスは突然言い出したんです。
So in that emergency situation, Jesus suddenly goes and wondering who just touched me.
いや、誰か絶対僕のこと触った、誰か絶対、だって力出ていくのが分かったもんって、イエスも言います。
I just felt like someone just touched me and my power just went out.
誰ですか、誰ですか、僕の体に触った、誰ですか、誰ですかとイエスも聞き始めて。
And Jesus is like, who just touched me? I want to know who just touched me.
そうすると、ある女の人が、実は私なんですというふうに大群衆の中から紛れて出てきた。
And there's a woman who just came up and said that was actually me.
彼女は長い間病気だったんで、どこのお医者さんにいても治らなかったというんです。
And she had a disease for a long time, and doctors couldn't fix that.
だけども、この偉大なイエスという預言者に出会って、そしてこの人の着物の端っこにでも触れば癒されるんだちゃうか思って、必死に近づいてイエス様に触ったというんです。
And she just heard about this great prophet, and she knew she had faith that even if she just touches his robe, she'll get healed.
イエス様は倒れ込んだその小さな女性の前に座って、ああ、あなたの信仰があなたを癒したんだね、これから元気でねとおっしゃったんです。
And then she said, if I just touch you, I will be healed.
うん。そして、でもヤイロの立場で考えてみてくださいよ。
But think about it in a Jairus's perspective.
うん。今娘死にかけとんねんで。
His daughter is dying right now.
うん。そしてイエス様、途中で時間取らんといてくださいよと思えへん。
And then it's impossible for him, for Jesus to take time for another person.
なぜ私の娘を優先してくれないんですか?
Why isn't he prioritizing my daughter?
うん。どうせ私なんかって思ってもいいことない?
I mean, he chose me and we're going, why is he doing this?
うん。これって多くの場合私たちが感じることです。人生が壊れているときに教会に来たり他のクリスチャンの人たちがああ神様に本当に私祝福されてますっていうのを聞いたらなんか自分は損してるような気になれへん?
So, I mean, if you come to church and hear other people being blessed by things, wouldn't you feel a little bit kind of envy and indignant about that?
神様は私よりも違う人にアテンションを注目を気持ちを注いでるんやなと思って残念な気持ちになったことはないですか?
I'm having such a hard time, but why is God blessing that person?
そして自己憐憫モードに入るね、セルフピティモードに入っちゃうんです。
And you fall into this self-pity.
うん。で、このヤイロというパパさんはここでイエス様を信頼することをやめることもできたと思うね。
I mean, it will be possible for this person to just give up on faith.
ああ、やっぱりうちの娘のことも僕のことも大事じゃないんやと思って、どっか紛れてどっかで行ってしまうこともできたと思うんです。
He could probably get disappointed and say, "Ah, Jesus is not interested in my daughter after all."
でもここで彼は諦めなかったんです。
But then at that he didn't give up.
彼我慢して待って。
And he persevered.
うん、そして自分の自己憐憫の気持ちがガーって上がってくるのをこうなんていうかレジストしてファイトバックして、そして、抵抗したんです。
And he kept suppressing his self-pity.
うん、だから私たちはもし私たちは神の召しにふさわしい人生を歩みたかったら私たちは自己憐憫の気持ちと戦う必要があるわけです。
So if you want to live a life worthy of calling of God, then we need to suppress our self-pity.
うん、つまりでもねーの態度にこの自己憐憫というのは簡単に導いてきます。私なんか私なんか私なんかどうせって思う気持ちが最終的にはあなたのでもねーでもねーっていう不信仰につながってくるわけです。
So if we need to resist the fact that this keep coming like you know if this is but I and then that self-pity mode needs to be taken away.
ぜひその自己憐憫の気持ちと戦ってください。
Please fight that self-pity.
ヤイロはそれと戦ったんです。
Jairus fought it.
うん、早行きたいのは山々やめって早行きたいと思ってたけど
He wanted to go that way, but he resisted.
イエス様がこの女の病気の女の人と時間をとってもイエス様に信頼し続けたんです。
And then he continued to believe in Jesus despite Jesus' attention on other people.
信じることやめたらあかんね、ここでね、やっぱりね。
And,
だけどここで残念なお知らせが入ってきたんです。
But at that time, there is a very unfortunate news.
うん、彼の信イエス様に対する信仰をもうボロクソにする情報が入ってきたわけです。
There's information that will really possibly destroy this
person. 35節見てみましょう。イエス様がその女の人とまだ話してた最中にですよ、街道管理者の家から使いの者がやってきて、お知らせする人がやってきて言った、ヤイロさん、あなたのお嬢さんは亡くなりました。じゃあなぜこの上イエス様を、この先生をわざわすことがありましょうか。
While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore?
はい、ゲームオーバー。
So, this is game over.
これで終わりです。
This is the end.
希望がなくなりました。
There's no more hope.
これ以上イエス様に来てもらっても意味がないですよね。
So, even if you were to take Jesus to your daughter now, it's already over.
だって死んだやもん。
She already died.
うん。そのように私たちの信仰を砕く情報っていうのは私たちクリスチャンのとして生活していく中ですごく何回も何回もやってきます。
There's a, I mean, ways that our faith can be completely broken and destroyed.
じゃああなたは誰の声に耳を傾けますか。
But whose voice are you heeding to?
うん、イエス様の声ですか。
Is it Jesus's voice?
それともあなたにDisbelief, unbelief, その不信仰を励ます声ですか。
Or is it the encouragement that comes from Jesus?
これ以上イエス様を信じても意味がないからねっていう声にあなたは耳をわざわざ傾けてませんか。
Or are you going to listen to Jesus who is continually encouraging
you? 皆さんの人生がどんな風になったとしても。
However your life, whatever happens in your life,、う
ん、これ以上イエス様を信じなくてもいい状況なんて絶対
There is no such situation as if you were to give up believing in Jesus because of it.
Never. 絶対にそんな状況ないんです。
There's never such thing.
うん。だから皆さん、今日の2番目のポイント、私たちが抵抗しなければいけない。もう一つのポイントは、私たちの不信仰を煽るもんつうのがあるわけ。それに対して抵抗する必要があるわけです。
So what we need to also remember, the second point is that we need to resist whatever encourages disbelief.
もしかしてあなたの不信仰を煽るものっていうのは、もしかしてあなたの心の声かもしれません。
Maybe that's coming from your heart.
何したって無駄やでっていう心の声聞いたことあるんじゃん。
Like whatever you do, you're useless. Like those kind of voices that come from your heart.
あなた意味もう無理やって、ほんま心で分かってるやろという心の声が聞こえたことはいっぱいあるんじゃん。
Like you can't do, you can never change. Like these kind of voices.
もしかしたら周りの社会や周りの人から聞くメッセージかもしれません。
Or it could be something you hear from your coworkers and from outside.
うん。あなたはあなたの過去が生み出したものですから、あなたは自分を変えることができません。
Because you're a product of your past, you can't change who you are.
あなたには希望がありません。
You have no hope.
あなたは今のまんまです。
You will be where you are just the way you are now.
昔あなたはこんな罪を犯したから。
Because you committed this kind of sin in the past.
あなたがこんな汚い過去があるから。
Because you have such dirty past.
だからあなたは変わることができません。
You have no chance to change.
それは私たちの信仰を砕きます。私たちの不信仰をうわーっと煽って encourage ですね。
And those lies possibly destroy us, want to break us down.
うん。ね。私たちのイエス様に対する信仰を砕くものっていうのは世の中にいっぱいあるんです。
There's so many things out in the world that can possibly break our faith.
私はそれに対して戦う必要があるわけ、抵抗する必要があるわけです。
But we have such a responsibility to fight that.
うん。考えて、ヤイロさんというパパ、自分の娘が死んだっていうことを聞いたときに、彼の心はもうボロボロになったと思う。
So think about Jairus hearing this news that his daughter just died.
でも、皆さん、よう覚えててください。皆さんの心と皆さんの信仰は別なんです。
But remember, your heart and your faith are two different things.
皆さんがの心がボロボロになっても、イエス様に対する信仰を持ち続けることは可能なんです。
Even if you're so nervous and so anxious in your heart, it doesn't have to be your faith.
うん。あなたの心は今人生の困難の中で砕かれてるかもしれないね。
Maybe your heart is being breaking down because of what's happening outside.
その時にイエス様が私たちに何と言われるかちょっと聞いてみましょう。
But let's listen to what Jesus says regarding that.
イエス様は娘の死というもうパパとしては一番聞きたくない情報を耳にしたヤイロさんに何て言ったんでしょうか。
And this is what he said to Jairus who wants to hear the good news from Jesus.
読みましょう。イエスはその話の言葉をつまりパパさん娘さん亡くなられましたという言葉をそばで聞いて街道管理者ヤイロにこういうふうに言ったんです。恐れないでただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。
Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James.
イエス様の答えはシンプルでした。
Jesus' answer was simple.
私を信じることをやめないで。
He said, "Keep just believing."
私を信じることをやめないで。
Just believe.
つまり、神が信じる者の内側に働く神の偉大な力というのがあるんです、実際に。
Because God has the power to do something about this, He said, "Don't stop believing."
それを信じてください。
Please believe it.
神様が良い方であるということを信じてください。
Believe that God is good.
たとえあなたの娘が死んだとしても、神様が良い方であることは変わらないんです。
Even if your daughter were to be dead, continue to believe that He's good.
例えばあなたの人生がグラグラに壊れたとしても、
Even if your life seems to be destroyed, believe that He is good.
神様が良い方であることは変わらないです。なんでかって、イエス様は昨日も今日も明日もいつまでも同じだから。
Because God is unchanging and He will never change, He is good.
また神様は私たちを癒すことができます。
And God is able to heal us.
私たちの壊れた肉体、壊れた人間関係、壊れた人生がそこにあったとしても、神様が癒そうと思うんだったら、それを神様は修復することができるんです。
God is able to change even any broken relationship, any broken body, and He can make him new.
もし誰かが死んでしまったとしても、神様が蘇らせようと思うんだったら蘇っちゃうね。
Even if someone were to be dead, He can actually revive that person.
うん。また神様は私たち子供、神の子供たちのために一生懸命働いてくださる神様なんです。
And God is the one who works so powerfully in our children.
うん。皆さんのお父さんはどんなお父さんだったか知るんで、めっちゃ働くお父さんなんかどうか知らん。
I mean, what kind of dad, father did you have?
自分のキャリアのために必死に働いたパパがいるかもしれません。
Maybe some fathers worked hard because of his career goal.
もしくは朝から飲んだくれて奥さんを殴るようなお父さんに育てられたかもしれません。
Maybe your father was alcoholic and started beating your family members.
私たちの神様はそのような方と違うんです。
But God is different from those fathers.
ご自身の子供たちである私たちのために必死に働く良いお父さんであるのが私たちの
But God is the one who is working all the time for us and for His children.
また神様は偉大なことをされる神様です。
And God is a great God.
そして私たちにとって偉大やすげえと思うことは神様にとってはめちゃ簡単朝飯前なんです。
And it's so simple for God to do something that we would think is impossible.
だから私は信じる必要があるね。神様にはそれができます。God is able.
That's why we need to believe the fact that God is able.
うん。イエス様はヤイロにただ信じなさいと言われたんです。
And Jesus told Jairus, just believe.
神様は良い方だから信じなさい。
He will do it.
そしてヤイロの家にイエス様は弟子たち3人を連れて行ったんです。
And Jesus took three of his disciples and went to Jairus' place.
もう多分群衆の人たち、もうお前ら来んなって言ったと思うね。
Maybe the soldiers around him said, just don't come. You know, you don't need to come anymore.
そしてイエス様は自分についてくるクラウド、群衆にも頼みますから、プライバシー大切にしてください。来ないでくださいって言ったと思うね。
And Jesus probably said to the rest of the crowd, saying, don't come. I'll just take a few of them.
そして彼らはヤイロさんの家に着いたんです。
And then he went to Jairus' house.
読んでみましょう、38節。彼らはその街道管理者ヤイロさんの家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で、まあ、娘さん死んでるからな、人々は取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをイエス様はご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはこれです。みんなを外に出し、ただその子供の父と母ヤイロさんとその奥さんね、それにご自分の友の者たちだけ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人を伴って子供の部屋に入っていったというんです。
When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw the commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep." They laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples were with him and went in where the child was.
これ泣いとったのは家族の人、ママさんだけど違うかったんです。
So it's not just the family crying and wailing.
うん。あのね、中東というかこうミドルイーストにはお葬式の時に泣くために雇われた人みたいなのがおって泣き屋さんっていうのがおったわけ。
So actually in the Middle East culture, there's a thing called professional crier at the funeral.
多分それはお葬式屋さんのサービスの一部やったんかもしれない。
So maybe it's like a service you get it at the funeral.
もしくはまあ地域のなんか町内会とかコミュニティのおばちゃんたちが集まって、まあお香典の代わりにそのマニタルギフトを持っていく代わりに、そのなんていうかな、もうそこにいて、って泣いてあげるとか、どっちかだと思うね。
So maybe it's like people in the community, they come and kind of, you know, bring, here we bring gifts, you know, to the family, but they just go and just cry for them.
うん。つまり彼らの文化の中では誰かが死んだらとりあえず悲しむ一緒に悲しんであげるためにとりあえず表面だけ泣いとくかいうのが彼らの文化だったんです
。So they had a culture where people when they go through a difficult time they will come and literally mourn with them.
うん、とりあえずシンパサイズ同情しよっかみたいな。
So it's like a, you know, showing sympathy to the family.
うん、まあでも表面だけね、サーフィスだけね。
But it's just a, outside service.
考えてください。私たちはあのローマ人の手紙でこういうふうにあの聖書に書いてあります。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しみなさいって確かに書いてあるよ。
But for us Christians in Romans, it says that rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn.
でもそれは悲しんでいる人のところに行ってとりあえず泣いてるふりだけしなさい言ってるのと違うんです。
So it's just not doing it, you know, on the surface, just crying for them, you know, just by outside.
私たちはもっと深いレベルで悲しむ者と共に悲しむ必要があるわけです。
But in a deeper level to really, sympathize with these people.
だけれども私たちはその悲しみや絶望に誰かがハマってしまったら、その気持ちを理解すること大事やで。
But as we are mourning with these people, it's so important to understand their emotions.
そして一緒に心が砕かれてあげるってそれも大事やで。
And to be broken with them.
うん。だけれども私たちの本当の仕事は、心が砕かれてても信仰をインスパイアし鼓舞することなんです。
But it's not just being in that place of brokenness with them, but actually reviving them to the place of faith and inspiration.
それがキリストの体の中で互いにやり合いなさいと神様は私たちに教えて。
And that's what the Bible is saying that we need to do for one another.
つまり、悲しいよね。いいよ、どれだけ泣いてもいいよ、どれだけ取り乱してもいいよってね、もう自分が変われないと嘆きなさい、どうしようもないと嘆きなさい、絶望の中にいてもいいよっていうのは愛でもなんでもないんです。
So it's not love to just say, ah,、oh, it's okay to just remain sorrowful and sad and just being、downcast. That's not really actual love.
本当の愛とは何ですか？
What is real love?
それは誰かがヤイロさんのように絶望の中にいたとしても。
I mean, love is actually going into that depth with that person.
うん。それでも神様は良い方ですとその人に伝えることやね。
But and also to share that God is still good.
それでも神様は良い方です。
Even if that happens, God is good.
私たちの心が砕かれてしまったとしても
。Even if our hearts are broken and destroyed.
それでも神は良い方です。
But God is still good.
そのようにして私たちは信仰を鼓舞するのです。
And that's how we plant the seeds of faith in that person.
それがインスパイアすることです。命を吹き込むんです。信仰をその人の中に吹き込むのです。
That's what it means to inspire someone in faith.
イエス様が誰と一緒にその死んだ娘さんの部屋に入っていったかというのは興味深いです。
So Jesus, who did he go into the house with?
つまりその辺に泣いてる人たちにはあなたたち入らないでくださいと言って。
So to those criers, he said, "Don't come in."
そしてイエス様を通して神の偉大な力が働くんやって信じ取った人だけを部屋に入れたんです。
And he only took the people who actually believes the power that is in him.
つまりヤイロさんと奥さんに信仰をインスパイアし信仰を鼓舞することができる弟子たちだけを入れたんです。
So in order to inspire these people of faith, he only took those people who is willing to believe in him despite the situations.
で、泣き屋のおばちゃんたちは入れなかったんです。
He didn't need these sympathizers who were just doing it on the surface.
なぜならばそのおばちゃんたちの涙は不信仰を煽るからです。
Because the tears that they were representing was disbelief.
そしてこの悲しんでいるパパさんとママさんに希望の神などいないんだっていうことをメッセージとして出すからです。
And because they will display the message that God can't do this.
私たちは全く反対のことをしなあかんね。
But we have to do completely the opposite.
絶望の中にいる人の心をイエス様の方に向ける仕事が本当の愛なんです。
So we need to turn the attention of these people back to God from their problems.
さあ、ここに小さな部屋の中に女の子の死んだ体とイエス様と弟子たちとパパとママがいるんですね。
So let's say in this room there's a girl who just died and Jesus and a few of his disciples.
うん、じゃあこの後どうなったか見てみましょう。
So let's see what happens.
41節、そしてその子供の手を取ってイエス様はタリタクミと言われた。なんていう意味かと言ったら、少女をあなたに言う、起きなさいという意味です。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めました。その女の子は12歳でした。
He took her by the hand and said to her, Talitha kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old.
Wow, 信じる者に力働く神の偉大な力、やっぱあるんやね。
There's a power, amazing power of God.
うん。でイエス様と一緒に入ってきた弟子たちは本当に神様の力が働くなんて信じてたんです。
And these disciples really believe what Jesus did.
せやけど僕尊敬するなと思うのはもうお父さんね、素晴らしいお父さんね、これ。
But more than anybody, I really respect the father.
そう、娘が死にそうな時に必死に走ってイエス様のところに行って。
So this father who ran to Jesus because his daughter is dying.
そしてイエス様の前に来て、イエス様助けてください。
And saying to Jesus, please help me.
そしてイエス様を連れて家まで頑張って引っ張ってきたんです。
And then he brought Jesus to his home.
そして引っ張ってくる最中には3回も自分の信仰が打ち砕かれるチャンスがあって。
And then there were three times where his faith could have been completely destroyed.
イエス様は他の病気の女性と話をし始めた。
I mean, he spoke to the lady who was having a disease on the way.
そして歩いて帰ってる途中に娘が死んだっていう知らせが来た。
And then he heard the news that his daughter died.
そして家に帰ってたらもうお葬式の準備が始まってて、おばちゃんたちがワンワンワンワン泣いてるって。
And thirdly, there were already people crying and wailing in their home.
イエス様が恐れずに信じなさいって言ったけど、
Jesus said, just don't be afraid and believe.
うん。ヤイロさんはその時に、でもね、そんなこと言うても、でもね、イエス様、でもねって、何度でも言えたと思うね。
I mean, he probably said, but, many, many times when he heard that from Jesus.
でも言わなかったんです。
But he didn't say it out loud.
それに抵抗したんです。
He just resisted it.
そしてそれを学んでほしいからこのストーリーが書かれているんです。
And because there's something to learn, we need to learn, this is why it's written there.
うん。彼の信仰を支えたものは何やと思う?
So what sustained his faith?
それはね、たくさんの群衆にイエス様が囲まれてたにもかかわらず、イエス様は僕を見つけてくれて、僕と時間を過ごすことを選んでくれたっていう感動やったんです。
So despite all these people, the big crowd, Jesus took attention of this one man who was showing faith.
選ばれてる。
He was chosen.
うん。そして彼は神様が良い方であることを信じました。
And he believed that Jesus was a good God.
娘を癒すことができるって。
And he can heal my daughter.
そしてどんなに大変な状況でも神様は必死に私たちの益のために働いてくれる。
And he's working for the good of those who love him.
そして素晴らしいことをしてくれるはずや。
And he is doing great things.
そしてそれ神様はそれができる方やって。
And he is able to do that.
そしてそれを信じる者のに働く力が絶対あるんやって信じたんです。
And there's a power in those who believe.
そして彼は信仰を諦めるチャンスに対して必死に戦ったんです。
And he continued to fight these temptations of wanting to not believe.
僕は火曜日、水曜日と牧師先生の勉強会に行ってきました。
I went to this study session with all the pastors on Tuesday.
そして僕いつも言う日本のクリスチャンの人口は 1% やって言うやんか。
We always say that Christian population in Japan is only 1%.
残念なお知らせは実は僕らはずっと嘘ついていて、0.6% なんです。
But actually that's not true because it's only 0.6%.
うん。でも考えて1億3000万人の中で私たちが何でか知らんけど先に選ばれてイエス様を知るようになったのです。
There's 130 million people in Japan and why are we chosen?
もしあなたがまだクリスチャンでなかったとしたら、
Even if you're not a Christian here,
よく覚えてください。あなたがここにいるのは神様があなたを選んだからなんです。
But I say it again, the fact that you're here is because God chose you.
いやいや、私自分で来たでと思ってるかもしれんけど。
I mean, I might not think it that way.
だけども神様が引き寄せなければ誰もご自身のところに行くことは絶対できない。
But unless God brings us to His presence, we can never go to His presence.
皆さんの人生に計画を持っておられ、愛を持ってあなたを選んでるからあなたはここに来たんです。
Because God chosen you with His love, that's why you're here.
私たちは選ばれてる んです。
We are chosen.
その感動を皆さん味わったことありますか？
Have you ever felt that love that...
つまり全能の神様があなたを見て選び救ってくれたんです。
This Almighty God has chosen you and saved you.
あなたは選ばれてるんです。
You are chosen.
それがあなたのアイデンティティであり、あなたの身分なんです。
That's your position, that's your identity.
じゃあそれに信仰を持って答えましょうよ。
So let's respond to that love.
うん。神様は生きておられてあなたを愛し、導き、祝福してくれるんです。
And God loves you, forgive you, and He is leading you.
問題は何かって言ったら、分かった、あなたの人生に関わるわね。っていうふうに言ってから実際に私たちの人生が壊れた部分が実際に修正されるまでにはタイムラグがあるということです。
The problem is that believing it is one thing, but actually experiencing the power and fixing our problems is another thing.
つまり、ヤイロさん、あなた僕のところに頼みに来てくれてありがとう。よっしゃ、あなたの家に行きましょうって言った瞬間から家に着くまでにはタイムラグがあるねんね。
Because there's such a long distance between going to Jesus and from there on bringing Jesus to his home, Jairus.
そしてその間にやで、あなたの信仰を砕く出来事が3つ4つは絶対あるわけです。
And in between there's so many things, probably three or four or more things that will possibly break your faith.
祈りが答えられてないような気持ちになることはいっぱいあるんです。
There's so many times when we feel like our prayers are not answered.
神様が無視してるんちゃうかって思う気持ちっていうのは何回も陥るんです。
We may feel like God is ignoring us.
神様が働かれてないような気持ちになること何回もあるんです。
We may feel like God's not working at all.
僕も今自分の人生の中で神様にここを修復してくださいっていうポイントっていうのが実は一つあるんです。
There's one thing, actually, I'm personally praying God to bless me on.
で、そのことを皆さんにお話ししたいんやけど。
I mean, I want to share that with you today.
だけども僕はまだそこまでの謙遜さがないね。
But then I actually don't have that much of a humility to do so.
でもそのことを一人で自分で本当に小さい部屋に入れる神様どうぞこの部分を癒してください助けてください回復させてくださいというふうに祈っていることがあります。
But there's something that I pray in my own room personally, asking God to change me to heal me.
そして僕は神様が僕を選び愛してくれているので必ずそれをしてくれるって信じてるよ。
And I believe that God listens to me.
でもまだそれ途中やね。僕でもまだそれはダーンじゃないね終わってないんです。
But that process is such a long process.
だから時々神様が祈りに応えられてないような気は確かにするんです。
And I feel like sometimes that God's not actually listening to me.
そして何かがもう死んでしまったような気が確かにするんです。
Possibly something like a daughter dying on the way, something like that.
神様が働かれていないような気持ちになることが何回もあります。
Sometimes feeling like, you know, God's nothing is happening.
その時に僕はどうしますか？
What do I do at that time?
選択肢1、それは自己憐憫です。
So first choice, choice number one is to have self-pity.
どうせ私なんか。
I mean,
どうせ僕なんか。
It's just me.
そして失望の中にずーっと沈み込むんです。
And then I just get buried down to my disappointment.
でも僕はそれをしません。
But I don't do that.
僕はイエス様を信じることを選び続けます。
And I continue to choose to believe in Jesus.
ヤイロというこのパパさんがそうだったように。
Like how Jairus did.
なぜならば信仰というのはハッピーな気持ちのことと違うからです。
Because faith is not having happy feelings.
信仰とは何ですか？
What is faith?
それは答えられない祈りを持ちながらもそれでも神様に従うことなんです。
It's actually continuing to believe God is good despite unanswered prayers and hardships.
もしかしたら僕の今の葛藤はヤイロの問題のようにどっかのポイントで解決されるかもしれません。
Maybe our problems would be fixed.
もしかしたらもっと長く僕は待つ必要があるかもしれません。
Maybe I need to wait a long time for it.
もしかしたら僕の人生の中では解決されないかもしれません。
Maybe it will not get fixed at all.
でももしそうであったとしてもそれで構えへんと思うんです。
But despite that, nothing has changed for me.
神様は良い方だから。
God is good.
そしてその良い神様は僕の人生に良いプランを持っておられて。
And that good God holds amazing plan for
そして神様の良いプランを僕はあんまり好きじゃないねんけど。
I mean, I might not like it the way it is.
だけど神様が良い方であることは昨日も今日も明日も変われへんねん。
But the fact that God is good does not change.
そしてそれが解決されずに僕が一生を終えたとしても。
And I mean, as I remember that God is good all the time.
そして僕はその問題が解決されないうちに僕が死んだとしても。
Even if I were to die, my problem's not being fixed.
でも僕には希望があります。
But there's still hope.
いつかイエス様がこの地上に帰ってこられて。
When Jesus comes back for the second time.
全ての悪や全ての問題を修正されるその瞬間が来るのです。
There will be time when everything will be justified.
その時には全ての目からイエス様は涙を拭き取ってくださると言うんです。
And then the Bible says he will take away all the tears off of our
face. そして新しい天と新しい地をもう一度作り直すと言うんです。
And he will create a new heavens and a new earth.
その時に私たちは蘇らされると言うんです。そこでは苦しみもなく痛みもないと言うんです。
In that place, there will be no pain, no tears.
もしそうだとするならば、
If that's the case,
この世界の何が私たちの信仰を砕きますか？
What can possibly break our faith?
私たちの心は何度も砕かれるでしょう。
My heart can be broken.
だけども何事にも私たちの信仰を砕かせてはいけないんです。
But nothing else shouldn't break our faith.
あなたの問題もいつの日か解決され、修復され、完全なものにされる日が必ず来るんです。
Because there will be the time is coming when your faith will be perfect.
だったらイエス様のこの言葉を信じましょうよ。
That's why we need to believe this today.
イエス様はヤイロに何と言いましたか？
What did he say to Jairus?
恐れないで、信じなさい。
Don't be afraid.Just believe.
だから僕はイエス様のことを信頼したいと思います。
That's why we trust in our God.
イエス様の慈しみ、goodness を信じたいと思います。憐れみを信じたいと思います。イエス様の計画を信じたいと思います。
We believe His goodness. We believe His compassion. We believe His plan.
そしてイエス様の力を信じたいと思います。
And we believe in His power.
なぜならば僕は選ばれてるから、神の子供とされるように愛されるために選ばれたん
や。It's because I'm chosen.
それは僕がええ人やからじゃなくて、
Not because I'm good,
person. 愛されてるから、
because I'm loved.
そして愛する僕に神様は絶対に良いことをしてください。
And that God will certainly do the best thing for us.
God is good. 神様は良い方です。だから僕はこう思うんです。選ばれているというのが私たちのアイデンティティなんです。
The fact that we're chosen becomes our identity.
だから私は僕たちはイエス様に信頼すること信仰を選びます。
That's why we continue to choose to believe in Jesus.
皆さんはどうしますか？
What will you do?
もしかしたら皆さんの中に今日信仰も心も砕かれた人がいっぱいいるかもしれません。
Maybe some of your faith are being broken down right now.
昔僕も僕が元気ない時はおふくろによいよってあんた元気なかったら病院行ってもうビタミン剤ギューッと注射してもらってきてよおふくろが言うたんです。
え、何ですか？
いや、おふくろがな僕が元気がない時に病院に行ってバイタミンショットをブチュッてインジェクトしてもらってき言うてよう言いました。
There was time when I was sick and they just kept injecting these shots and vitamins.
僕は最後に皆さんに信仰をインジェクトしたいと思います。注入したいと思います。
I want to inject that faith in you.
Okay, 皆さんどうぞ目を閉じてください。一緒に祈りましょう。
Please close your eyes.
Okay, よく覚えておいてください。神様が生きておられるんです。
Please remember, God is a living God.
その方は全能の神様なんです。
He is the Almighty God.
あなたのことをよく知っておられるんです。
He knows the best of you.
そしてあなたに命を注ぐことができる神様なんです。
And He can give you life.
そしてあなたのことを愛して選んでおられるんです。
And he chose you and he loves you.
もしそうやとするならば。
If that's the case.
てか、そういう人おる？あなたの人生にあなたのことを愛してあなたのことを選んであなたのために死んでくれた人、誰かおる？僕、私3人ぐらいおるわって言う人あったらもうほんまにおめでとうって思うけど。
I mean, is there anybody else but Jesus who died for you? I mean, do we have anyone like that?
私たちの神様のように私たちを愛してくれた人は、誰もいらっしゃらないんです。
But only Jesus died for us.
私たちは神に愛され選ばれているんだから。
We are loved and we are chosen.
よく覚えておきましょう。私たちは自己憐憫と戦いましょうよ。
Let's fight, resist self-pity.
そして私たちの信仰を砕くものと戦いましょうよ。
Let's fight these temptations of giving up on our faith.
そんなに人生にいっぱいあるで。
There's so many things like that in our lives.
だけれども恐れずに信じなさい。
But Do not be afraid, but believe.
神様は良い方やから。
God is a good God.
それは昨日も今日も明日も変わりません。
It's tomorrow, today, and it won't change.
それよく覚えておいてください。
Please remember that.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、 あなたが良い神様であることを覚えておきます。
Lord, we remember that you are a good God.
たとえ人生の中で私たちの信仰を砕くものがいっぱいあったとしても、
Even if there are things outside who try to break our faith,
私たちはそれに戦います。
We resist that, fight that.
そしてあなたに続けて信頼します。
And we continue to trust you.
あなたが良い方だから、
Because you're a good God.
そして私たちを選んでくださったから、
Because you have chosen us.
私たちも信仰を選びます。
We choose to believe in you.
たとえ答えられない祈りがまだいっぱいポケットに入ってたとしても、
Even if there are a lot of things, answers, unanswered prayer in our lives,
それでも私たちはあなたに従うことを選びます。
But we choose to fight, believe in you despite that.
あなたに信頼します。
We trust in you.
あなたを愛します。
We love you.
あなたがまず私たちを愛してくださったからです。
It's because you first loved us.
イエス様ありがとう。
We love you. Thank you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.